トロ生手帳でございます、今回はやりますよっていうのね、ちょっと事前にツイッターでお知らせ しましたけどもね、お知らせしてやると多少こう身構えますね、なんだ、ちょっと後に回してもいい通知が来たので、それは後回しにしましょうかね。すごい雨と風でしたね、その前にさ、すごい寒くて、ベッドのね、シーツとマットの間に入って寝てた時がありましたね。寝る時におやすみなさいってシーツとマットの間に入ったわけじゃないんですよ。朝起きたらね、膝とかに感じる、短パン履いて寝てたんでね、膝とかに感じるこう、当たる何かが、毛布とか、シーツの感じと違うと。なんだこのザラついた感じはと思ったらですね、ベッドのマットでしたね。ダメですね。マットに直で寝ると非常に衛生的にも、マット的にも良くないですね。僕の体にもね、すごいマットの模様が刻印されておりましたのでね、しばらく鏡で見ましたけどもね、布団だなぁと、マットだなぁと思ってね。多分遺伝子の中のマウスとかね、ハムスターとかが、まあ、多分発動したんでしょうね。哺乳類のね、こう、始祖的な、発動しちゃったんでしょう。なぜ発動したかはちょっとわかりませんけどもね。まあ、ハムといえばね、毎朝最近カスクート食べてるんですけどもね、買ってきたやつとかじゃなくてね、買ってくる時もあるけど、バゲットの、こう、長いやつあるじゃないですか。あれを買っといて、まあ4等分にするか5等分にするか、結構毎週悩むんですけどもね。まあ、最近は4等分かなにして、冷凍しとくんですよ。それをラップにして。で、毎朝1個取り出して、魚焼きグリルで焼くんですね。ちょっと時間かけて、弱火で。そうするとね、バゲットがもうこう、ちょっと触るともうバリバリ割れてね、粉が落ちそうな状態にこう焼き上がるので、もうそれが最高に美味しいバゲットで、ね、カスクートにはまあハムを入れて、あとチーズを入れて食べてるんですけど、そもそもカスクートは何、その定義がどういうのかっていうのは僕はあんまり知らないんでね、勝手に、チーズとハムだろうと思って入れてるんですけど、セブンイレブンで買うやつはトマトが入る場合もあるし、同じ、見てくれなのにトマト入ってない場合もある。あ、これはビデオで撮ったと思うんだけどね、多分編集しないでどっかに撮ってあるのでね、もしかしたらそのオクラ入りになってるかもしんないけど。ね。で、雨、降りすぎて心配なこと二つありますね。一つは、発動ですね。何がっていうと、まあ、体内でさえね、花粉症のさ、よく、どういう理屈で発症するかっていうのを、見せるときに、今日ちょっとファミコンの話しようと思ったのに、全然違うとこ行っちゃってる、今。まあ、すぐ戻るでしょう、きっとね。花粉症のメカニズムみたいな、発症のメカニズムみたいなさ、本当かどうかわかんないけど、映像で見たことあるのかね。人間の体には、一生分の花粉を蓄えることのできる、こう、メスシリンダーがありますと。オスでもね。で、そこに花粉がちょっとずつ溜まるんですと。で、普通だったら一生のうちに、普通っていうのはおかしいけども、従来であれば、一生のうちに、まあ、半分ぐらい溜まったらいいとこだったんだけども、まあ、生活環境の変動とか、まあ温暖化だなんだっていうので花粉がすごい増えてますよと。まあ本来花粉がすごい増えちゃったのはさ、日本人が杉をあちこちに植えちゃったから、なんでしょ？ね。まあそれによる恩恵もあったんでしょうけど。で、まあそういうこともあって、人間の体の中にある、花粉メスシリンダーがね、もういっぱいになっちゃうと。 で、いっぱいになったらもう、一旦いっぱいになったらそこを抜くっていう、手段はないから、人間の体の中の、花粉タンクはね。想像してもらうとわかるのが、インクジェットプリンターにね、インクハイタンクっていうのがあるんですね。名前ちょっと呼び方は間違ってるかど、合ってるかわかんないけど。で、それは、プリントするたびとか、あと、電源を入れるたびにね、プリンターがなんかこう、クシャーン、クシャーン、ガシャッガシャッ、キビーとかって言うじゃないですか。あれが、印刷用のインクを使って、インクの噴出口のノズルが詰まらないように、こう、吹かしてると。で、吹かしても印刷するものはないから、だからといってそこのね、垂れ流しちゃうと、プリンターの下のこう棚とかがさ、べちゃべちゃになっちゃうでしょ？真っ黒になっちゃうでしょ？なんないようにハイタンクっていうのがあるんですよ、と。これと同じでね。まあ、それだからつまりハイタンクがいっぱいになったらもうダメなんですよ、インクジェットプリンターは。うん、抜く方法ないから。他の木の、紙とかをこう巻き込むさ、ゴムのベルトとか、ああいうとこは全然大丈夫でも、もう、アウトなわけですよ。だから、インクジェットプリンターっていうのを言ったら、買って、極端に言ったら毎日起動だけして、で、帰るとき終了してっていうのを繰り返してね、言ったら、1万円も印刷しないうちに、終わるプリンターもあるかもしれないと。もうプリントできませんと。ハイタンクがいっぱいになりました、エラーが出る可能性があるわけですよ。まあもちろんそれ、エプソンだね、キャノンさんだとかっていうのを持っていくと、ハイタンク交換してくれたりするんだけど、まあ、大概は、これ、ハイタンク交換するより新しいの買った方がいいですよって言われるわけですよ。ね。で、人間の体の中は交換できないから、花粉タンクがいっぱいになったら、もうそっからは発症するわけですよ。花粉が行っちゃいけないところに花粉が入っちゃうからね。うん。それはもう目の中とかさ、血管の中とか、骨の中とかにも花粉が入っちゃうから、入らないけど。そうするともう、ね、おかしくなるわけですよ。人間はさ、めしべじゃないから、花粉届けられてもさ、困るわけで。あ、でも花粉症ってもしかしたら、反応してるわけだから、受診をしようとしてるのかもしれないよね、花粉をね。で、もしかしたらいつか、カチッとこう受診できちゃうかもしれないね。花が咲くかもしれないね。指の先とかにね。花ならいいけど、なんか、爪切ってたら種出てきたら嫌だよね。その種は。植えたくないな、その種。何が出てくるんだろう、それ。芽が出てくるのかな。うわー、芽って。違う違う。やめよう、やめよう。で、まあ、何の話だっけ？あ、で、雨が降りすぎてる気がして、今年とかは。尾道もね、あんまりこう雨降りすぎると、雨タンクがいっぱいになって、何かが起きるんじゃないかなと。何かが発症するんじゃないかなっていうね。花が咲くだけかもしんないけどね。発症するっていうの。冬飛ばして春になるのかもしんないね。あ、みんな春好きだから、うん、冬、飛ばして春が来る症候群がもし気候変動で発症したら、あ、みんな嬉しいのかな。ちょっとそこは国民投票するしかないかもしれないね。冬飛ばしていいかどうかについてね。それは国民的議論を巻き起こるんじゃない？僕はいいような気はするんですよ。秋は欲しいんだけど、美味しいものがいっぱいあるしね。景色もいいし、僕はいいような気もするけども、よく考えてない今ね。よく考えてくれと言われるかもしれない。そしたら冬だって味覚があるんだぞと、とか冬の楽しみもね、ストーブの上でなんかこう餅焼いてとかさ、いろいろあるじゃないかとかって、そういうこう箇条書きにして、こう偉い人に分析してもらって、解説してもらってしたら、やっぱ冬も飛ばせねえやってなるかもしれないけどね。まあ、四季の歴史っていうのは、まあ、思ったより浅いのでね、冬を飛ばすっつっても、大事だっていうふうに、 思うかもしれないけど、そもそも日本では72校だからね、もともとは。だから相当飛ばしてるから、大雑把にしてるからね、4つしか季節ないみたいな、まあ梅雨入れて5つかみたいな感じにしちゃってるけど、72もあったわけだからさ、まあ、それで言うと今は秋じゃないんですよね。カテゴリーがあるんだよね、このこう節目季節というか、甘露っていうカテゴリーなのね今ね、多分もう過ぎたのかな。でその甘露っていうカテゴリーの中のキリギリス・トニアリっていうシーズンですよ。すごくない？この秋って言っちゃってくくってしまった中に、埋もれてしまった季節の数多くの季節の中にね、キリギリス・トニアリですよ。すごいな。かまど馬じゃねって言いたくなるよね。よーく見た方がいいよと。意外とね、僕小さい頃からね、近所とか、生垣とかで鳴いてるのね、秋口に。ずっと全部キリギリスとかコオロギだと思ってたけど、いやー、かまど馬も鳴くからね、びっくりですよ。なんかネットで前調べたら、かまど馬は鳴かないって書いてあったんだけど、鳴くから。まあ、かまど馬だったら、ギャー虫、ふまきら持ってきてってなるかもしれないね。キリギリスじゃなくて、かまど馬トニアリだったらさ。いや、ほんと72校ってシーズンの名前聞くだけですごいことになるね。いろいろ、こう頭をめぐるね。あー、仏通寺もそろそろ真っ赤かな。梨が美味しいとかね。まあ、いろいろ、ありますけどもね。まあ、ハムスターもおがくずの中に丸まりますから、僕だってシーツとマットの間に丸まってもいいわけでしょ。ね。なんかもう、すごい時間かかっちゃったね。始まるまでに。さあ、まあ、来てないと思うけどね。タグ。ちょっと見てみようかな。あ、これ違う。これ教えてあげるタグだ。教えてあげるタグはね、僕ブックマークしてあるんでね。しょっちゅう見るんですけどもね。レイディオもブックマークしてますよ。あ、どうもどうも。テラミナとレディオタグにお便りをいただきまして、ありがとうございます。毎度おなじみ、白継少佐さんでございますね。通称私、ハトさんと呼んでおりますけどもね。ファミコンですよ。ファミコンカセットね、意外な、人が意外なタイトルをプレイしてたりとかするなっていうのをちょっと最近思ったので、皆さんにも聞きたいなと思って。タイトルは、忍者ジャジャマルくん。ジャジャマルくんか、渋いな。これはやっぱ僕的にはカエルにまたがってたなっていうね。カエルにまたがり系のイメージのゲームの、まあ、二大巨頭ですよ。忍者ジャジャマルくんと、天外魔境ジライアですね。カエルにまたがるって言うとね。内容、ポロリも書いていただいてますね。天井を壊していくとアイテムが出るんですけど、そうそう、出てたね。天井でもあり床でもあるよね、あれね。あれ夏とか、冷暖房効率悪いと思うよ。間がないからね。忍者道具を一揃い集めると、ガマパックンというカエルが出てきます。そうですよ。出てきますよ。で、あれ乗って動けるもんね。ファミコン史上最初で最大の乗り物だったんじゃないのかね。買ったその日のうちにガマパックンが出せて、その演出と仕組みに友達とワクワクしたものです。敵を丸呑み。そうそう。買ったその日のうちに出せたの？めったに僕は出せなかったな。ガマパックンは。ジャジャマルくん僕も持ってたんですけど、いくつかね、思い出がありましてね。僕のも聞いてもらおうかな。敵をやっつけるとね、確かね、お化け出てきてなかった？魂。エクトプラズマみたいな。忍者くんかな？ジャジャマルくんかな？どっちもかな？で、あれがね、ポワーンって出るのがね、若干オカルトチックで、ゾワゾワっとする。ね、あれもお化けも魂も食べちゃうんだっけ？で、その、ジャジャマルくんをやる前に、結構、まあ、お気に入りで、弟と よくやってたのが、忍者くんだったんですよ。忍者くんは縦スクロールで、まあ、すごい豪快なジャンプするわけですよね。画面の端っこで多分壁キックした最初のゲームじゃないかなっていう、壁キックできたかなと覚えてないけど、とにかくすごい豪快な、距離をね、縦にジャンプするわけですよ、忍者くんは。その、ジャジャマルくんも忍者くんだから、キャラクターも一緒だし、きっとそういう感じになるんだろうと思ってて買ったわけですよね。そしたら、まあ、あんまりその、豪快にジャンプしないんですよね。1階から2階に飛び降りるぐらいでしょ。で、2階から3階に飛び上がるとか、ぐらいの感じ。だからちょっとこう、思ってた爽快感がね、ビャーンって飛ぶのがすごいなと思ってたから、これは違うゲームだなっていう、ふうに、まあ思ったっていう、こともありますし、もう一個ね、大きいのが、僕は忍者くんも忍者ジャジャマルくんも持ってたんですけど、大学の時だったかね、寮に入ってて、そう、寮に入ってる時に、寮にね、3ヶ月か4ヶ月ぐらい入ってたんですけど、これは、身内には内緒だったんですけどね、2年間入ってたことになってるから、で、3ヶ月ぐらいしか入ってなかったんだけど、その時に、1階の、僕2階にいたんだけど、1階の同級生が、テラミナトくんと、なんかファミコン貸してって言ってきたんですよ。で、僕の部屋には、まあ、すごいおびただしい量のファミコンカセットがあったので、PC エンジンとかあったので、まあ、友達がよく遊びに来てたんですよ。で、その日は友達のとこに友達が遊びに来てて、で、僕はちょっと、なんか宿題かなんかしてたんで、一緒に遊べないっていうんで、なんか貸してっていうことになって、で、忍者ジャジャマルくんを貸したんですよ。で、僕貸すときに、カセットだけ貸すか、箱ごと貸すかって結構人によって分かれると思うんですけど、人によってはほら、箱ごと貸すと箱がこう傷むから嫌だっていう人がいるじゃないですか。カセットだけ貸すっていう。僕それちょっと管理が しづらくなっちゃうんですよ。そういうことすると。箱が棚にあると、中が入ってるのか入ってないのかの在庫管理ができないわけです。スターヤだったらさ、箱にこの貸し出し中っていうこうなんか、腹巻きみたいなのつけてさ、わかる、管理できるけど、僕は貸し出し専門業者じゃないから、蓋閉めて棚に入れちゃうとね、後でほら、やろうかなと思ったら、あ、空じゃんってことになるから、もうそもそもその棚のスペースを開けておきたいわけですよ。で、そうすると、あ、なんかここあったよねってなるから、あ、そうだ、あいつに貸したんだとかなる、わかるから。で、貸したわけですよ。で、その、寮出て、しばらくして、やろっかなってなった時に、あ、ないやってなって、まあ、やっぱ友達とやろうと思った時に、ないやってなって、で、学食かなんかで会った時に、あ、ねえねえねえって、じゃじゃ丸くん貸してない、貸してもらってないよねとか言ったら、ああ、明日持ってくるわってなって、持ってきてくれたんですよ。で、パッとこうカセットね、カセットは入ってる風なこうカチャカチャって振ったらさ、入ってる風だったから、ちゃんとこう開けて、あ、説明書も入ってるなって、ちょっとカセットが入ってるさ、透明なプラスチックみたいな、ベッドがあるじゃん。あれをチューッと引き出してみるとね、少し。5分の1ぐらい。したら、あ、忍者くんだなと、あら、忍者くん入ってるなと思って、蓋閉めて、ありがとう、じゃあまたねって言って、持って帰ってね。で、次の機会の時に遊ぼうとしたんですよ。それも何年か経ってから、じゃじゃ丸くんやろうとしたら、カセット入れたら、忍者くんがついたんですよ。で、あ、じゃじゃ丸くんってこういうんだったっけと思って、そうそうそう、確かこれ、ビョーンって上がって一面クリアしたら、なんかカエルかなんかに乗ってビョーンって飛んで、今度屋敷に入るんだとか思って、一面クリアしてもやっぱり山なんですよ。で、三面も山。ずっと山。で、カエルも出てこない。で、あれこれおかしくねーかと思って、やっと気がついたわけですよ。あ、そうそう。で、もしかしてカセットを入れ子になってるかもしれないと思って、忍者くんの箱も開けてみたら、やっぱり忍者くんなんですよ。で、タイトル画面に出てる、 あの、1900何年とかっていうやつが一緒なんですよ。忍者くんと忍者ジャジャマルくんが。で、よく見たら、よく見なくても本当はわかるんだけど、僕が貸した忍者ジャジャマルくんの箱に忍者くんが入って書いてきてたんですよ。で、もうその、貸したやつは、どこ行ったかわかんなくなっちゃって、その気づいた時には、あの、学校来なくなっちゃってて、その寮にもいなくなっちゃっててね。だから、その、しばらく僕ん家には、忍者くんの箱に入った忍者くんと、忍者ジャジャマルくんの箱に入った忍者くんがあったんですよ。で、だいぶ経ってからね、だいぶ経ってから卒業して、何年かして、その忍者くんは、同僚の会社のね、だから同僚にあげて、で、会社の近くのファミコンショップか本屋さんかな。で、袋に入って売ってたカセットだけのジャジャマルくんを買って、元に戻したという。長いな話が、っていうことがありましたね。それを、思い出し、させていただきました。よかったね。忍者くんの長い旅ですよ。忍者くんはゲームの外でもされて旅をしたということですね。僕に関して言うとね。まあ、あとファミコンのカセットの話はね、本当に大御所のファミコンのカセットっていうか有名なところもあるんで、それはしないです。だからもう任天堂のカセットの話は、とりあえずもう、やぼいからしない。つまりその、ムーミンの話するときに、ムーミンのキャラクターどれ好きっていう話するときに、ムーミンだ、ミーだ、フローレンだっていう、ましてやスナフキンだっていうのはしないんですよ。そういう話は。野暮ですよ、そこはね。だから、ファミコンソフトで何が思い出になってるってなった時に、その任天堂のタイトルが出てきたら、それは野暮ですよ。それはゲーマーについて言うとですよ。ゲーマーじゃない人だったらいいですよ。マリオとかって言われたらさ、そうなの？マリオ好きなの？って言うと、それはね、アイスブレイクトークになりますから。歓迎でございますけどもね。で、まあ、そこ、任天堂外すってなった時に僕は、一番長くプレイしたゲーム、タイトルは何かって言ったら、それはもう、任天堂も除くし、ドラクエも除く、ファイナルファンタジーも除く、あと、グラディウスも除く。これはもう、僕にとっては、ムーミン、ミー、スナフキンみたいなもんだから、うん。彼らを語ってもしょうがないからね。だから、それを外して、一番長くやったのは、ウィザードリーですね。ワン、ツー、スリー。特にワン、かな。ターボファイルも買ったもんね。キャラクターデータをさ、ワンからツーに、ツーからスリーに移行できる。引っ越しできるんですよ。で、引っ越しできるっつって喜んでやってたけど、引っ越しできたのは、ワンをクリアしたっていう、なんかアスタリスクだけなのね。本当はいらなかったなぁと思ってね。あ、違う違う。でもバッテリーバックアップだったから、カセットが。それでもしなんていうの？ほら、電源切るときリセットを押しながら電源切らないと、場合によっちゃバッテリーバックアップのデータが消えてたじゃん。それは、そのターボファイルで、一応、その外部に保存できてたから、その、1から2、2から3にキャラクター転送できるっていうことだけではなく、外部に、キャラクターを保存できるっていうメリットはあったからね。それは良かったんだけど。まあ長くやったのはウィザードリーだな。あれはもう今だってやりたいもん。今だって名作だと思う。色褪せない。やったことない人はね、やられたらいいと思いますよ。ウィザードリー。ファミコン版はちょっとね、マッピング機能が、自動オートマッピング機能がないので、マップ自分で書かなきゃいけないんですよ。で、それちょっと厳しいんで、ゲームボーイカラー用の、ウィザードリー1、2、3。ゲームボーイ用のウィザードリーじゃなくてね。ゲームボーイカラー用のウィザードリー1、2、3あるんで、それはファミコンからの移植なんでね。それ、オートマッピングあるんですよ。あれ、あのあたりがいい。やりやすくてね、いいと思いますよ。まあまあ、これは他にもいろいろあるけど、もう一個だけ言おうか。ファミコンでどうしてもね、忘れられないタイトルがあって、アストロロボササっていう、アスキーのソフトですね。ゲーム内容ではないんですよ。これね、共感する人いるかな？カラオケがついてたんですよ。 びっくりすると思いますけどね。あの、ファミコンってさ、2コントローラーマイクついてんじゃん。ハドソン、ハドソンのさ。そこで、ゲーム中にね、あの、1プレイ、2プレイ、あとカラオケモードみたいなのが、なんか、どうにかしたらね、音楽だけ鳴るんですよ。歌詞も出ないんですよね、あれ、確か。音楽だけ鳴るっていうモードがあって、なんでそれがカラオケモードなのかっていうと、あの、説明書のね、一番裏のところにあるんですよ。その、歌詞が。アストロロボササ愛の歌っていうタイトルで歌詞がついてて、その歌が本当名作すぎて歌えないんですよね。ちょっともう、こう、中学生ぐらいの僕にとって、高校生ぐらいだったのかな。で、その歌が、あの、ただいいっていうことだけじゃなくて、もう、まあその歌多分ね、YouTube とかネットにあの、あると思うんで、確かめてないけど、聞いてください。ああ、いい歌なんですよ。二人で楽しく過ごそうよみたいなね、歌なわけなんですよ。それ本当人間的な曲で、エモーショナルに訴えてくる曲と歌詞なんですよ。本当名曲。うん。あの、有名なね、アーティストさんに歌ってもらいたい。あの、アレンジしてもらいたい。これはいい歌なんですよね。まあ、ゲーム画面からは、あの、歌は流れないんですけどね、ピコピコ音なんだけど。なのに、ゲームの主人公を2プレイでやった時には、そのね、歌に歌われてる、歌を歌ってるのは、その、人間、すごい人間的なカップルが、相手に対して好きだよっていうような感じの歌なんですよ。その、仲良く過ごそうよっていうような感じの歌なんですよ。人間的な。ところが、ゲームの中の主人公は2体いて、まあ、青と赤と確かいたと思うんだけど、やっぱ男と女みたいな感じなんですよ、ワンプレイ、ツープレイが。それは、ロボットなんですよ。で、このギャップがね、僕の中でものすごいブラックホールを生んで、これは、この歌はすっごい人間的なのに、なんでゲームはロボットなんだろうと。このロボットは絶対この歌は歌わない。だから多分今で言ったら、ポストアプカリプスみたいな感じ。多分もう人類とかこの歌を歌っていた二人も含めた人類的なものはもう死に絶えていて、で、その代わりに誕生した過去の記憶も特に持たないそのロボット、もしかしたら持ってるかもしれない。ロボット2体。をプレイヤーが操作するようなゲームになってんだなぁと。ささと、その、もう時間ないわ。もうちょっとだけ、少しだけね。で、その、ささともう一体のね、あの、ロボットが、その、反重力みたいな感じで、もう自分じゃ制御できない感じのゲーム中ね、状態になって、ふわーってこう制御不能なロボットがこう宙を舞うわけですよ。もう、ああ、制御できないな、これっていう。で、その感じがね、痛々しくて、なんか、ほんとブラックホールがね、ホワイトホールに繋がりそうな気分になって、めまいしちゃって、なんかその感じって今にして思えば、ちょうどね、メイドインアビスのね、ミーティーとナナチみたいな感じに当時の僕の高校生時代の僕は、思ってしまって、当時メイドインアビスはないけどもね、ポストアプカリスプという言葉もないけども、そう今、その、にして思えばそういう、こう、なんとも言えない感情が、こう、胸の中に去来しましてね、アストロロボササはパッケージ見るたんびになんか締め付けられるものがあったね。まあ、曲のゲームで言ったらあとはナウシカだね。あのギャラクシアン。もういいや。もう時間ないよ。もうちょっとあるんだけど、またにします。まあ、あのタグはね、気が向いてもし送ってみようかということがあればですね。またファミコンの話を、タイトルと、なんかこんな思い出がありますよとかっていうのがあればね、聞かせていただきたいなと いやーほんとね、意外な方がね、ファミコンウォーズじゃないや、なんだっけ、あ、ファイアーエンブレムか。ファイアーエンブレムが好きです、好きだったんですよっていうのを聞いて、はーと、意外だなーと思ってね。それだけじゃなくて、別のお友達もね、あれなんですよ、小さい頃家に、全然ファミコンとかもやりそうにない方なんですけど、家にパドルで回す、テニステレビゲームがあったっていうのを聞いて、マジですかと。ファミコンより前じゃんっていうのね、びっくりして。そういう、こう、二つ、三つね、重なったのがあったので、ちょっと皆さんからも聞きたくなってということで、ちょっと長く、最初のが長かったね、ファミコンと関係ない話がね。まあ、トロ生デジオでございました。お便りというかメッセージがございましたら、ツイッターで、ハッシュタグ、テラミナトレディオで、送っていただければと思います。はい、じゃあまた、ね。